岩手医科大学医の力。今週からテーマは不正咬合に対する矯正歯科治療についてということで、歯についてのお話になります。お話をいただきますのは、航空保険育成学講座歯科矯正学分野特任准教授の桑島幸則先生です。桑島先生、おはようございます。
おはようございます。
はじめまして、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
初登場の先生にはちょっとお人となりを表すようなお話を伺っておりまして、まずご出身はどちらでしょうか。
私出身は四国の香川県高松市というところにあります。
わ、四国からはるばるいらしていただいたんですね。それはいつ頃のことになるんですか。
と、高校まで高松市の方で生まれ育ちまして、大学の入学を機に盛岡の方にやってまいりました。
そうですか。やっぱりうどんを食べて育ちみたいな、すいません、突然食べ物の話で。
そうですね、その当時はまだうどん県なんては言われてなかったんですけども、今はうどん県って PR してたりはしますけども、高校の学食には自分でうどんを茹でて、で自分で出汁をかけて食べる学食っていうのは、香川県の県立高校であれば当たり前のようにあったような生活をしておりました
そうなんですか。うわ、岩手は逆にそば、とてもこうね、美味しくて有名ですけど、岩手のおそば対香川のうどん、今どうですか、ウェイトは。
そうですね、私ももうこちらが長くなって、ちょうど半分ぐらいになったと思うんで、地元に帰るともう東北の人だという認識になってきてますので、うどんもそばも両方とも美味しいかなと思います。
そうですか、いいお答えをいただきました。桑島君、なんかなまったんじゃないみたいな、東北なまりなんてふるさとに帰って言われたりする。
ありますあります。父や母からはなまったんじゃないのっていうふうには、自分では全く意識はないんですけども、イントネーション等も変わってきてるんだろうなっていうふうには思います。でも実家に帰ると実家の方言も出るのかなと思いますけども。
そうですか。じゃあ今日はどちらの言葉が出ても桑島先生らしくお話をいただければと思います。さあ、今回のテーマが不正咬合についてということで、こう歯の噛み合わせ含め見た目の問題というところも大きいと思いますけども、不正咬合とはどういうものでしょうかとお尋ねいたしましたら、どういうふうにお答えいただけるんでしょう。
そうですね、学問的に言うとですね、上顎と下顎の関係であるとか、歯並びを含めた不正咬合になります。あとはそれに伴う顎口腔機能といって、食べたり噛んだり、飲んだりすることに対する問題が出てくると。あとはこれは一番患者さんが気になさるところだと思うんですが、見た目ですね、歯並びだけじゃなくて口元、お顔の見た目というのが問題になってくるのかなというふうに思います。
そしてその見た目だけではなく、その不正咬合というのが実際お口の健康にも影響があるということですよね。
そうですね、食べたりですね、話したりすることに対してやはり不都合が出てくることも多いですし、あとは歯磨き等しづらいということで、虫歯であったり、歯周疾患であったりというものを悪くするというふうにも言われております。
なるほど、磨きにくい部分に汚れが溜まったりしていくわけですよね。なかなかそこをこう丁寧に磨くとなると、特に小さいお子さんだったりする場合は厳しいですよね。その不正咬合というのは、例えば小さいお子さんですと大人になるに従ってのその顎の成長であったり、そういうバランスっていうところはどうなんですかね。
不正咬合という中にもいろいろ原因がございまして、顎に起因する骨格性と言ったりするんですが、そういう骨格的な要因による不正咬合もありますし、歯の傾きですね、歯の入る向きによって起きている不正咬合というのもありますし、あとは噛む時の異常、咬合異常とも言いますが、噛むことによって不正咬合になるという、いろいろなその3つが大きく要因として挙げられています。
なるほど、いろんな要因があって、そして見た目で悩んでいたり、そして健康にも影響を及ぼすということで、やはりこれはこの後詳しく伺っていきますが、治療が必要になってくるものなんですね。
そうだと思います。
矯正治療ということに入っていくわけですよね。矯正というのはやはり全ての方に必要になってくる。
そうですね、今お話したようにいろいろな要因はあろうかと思いますけども、やはりお顔が小さくて 歯の生え揃う場所がなくて不正交互になるという方は非常に多いですので、まあ、ほとんどの方が多かれ少なかれ必要になると思っております。
なるほど。では桑島先生、実際その矯正歯科治療について伺っていきたいと思います。まあ、その必要性といいますか、矯正歯科治療の目的、このあたりはどうなんでしょうか。
はい、不正交互の、まあ、原因にもよりますけれども、いわゆる成長期、小学生が中心になろうかと思いますが、成長期に必要とする治療、また成長期が終わってから成人期以降に行う治療によって様々だと思います。
はい、では、まあ、学童期その矯正歯科治療どういうものなんですか。
そうですね、まずはまあ、小学校1年生2年生ぐらいになろうかと思いますが、6歳臼歯が出てきて、まあ、上と下の前歯が生え変わっていく時期が、まあ、治療の開始が一番多いかなと思います。でそのあたりにはまず永久歯と乳歯の交換を順調にしてあげるということと、まあ、そのあたりに上顎と下顎の成長の時期が参りますので、まあ、その時に適切に上顎と下顎の成長をコントロールしてあげるということが治療の大きなポイントになると思います。
この治療というのは何か器具を装着したりとかということになるんですか。
そうですね、代表的な装置というのは限られているんですが、上顎の成長を助けてあげる装置であったり、まあ、下顎の成長を助けてあげる装置というのが主になると思います。まあ、以前であればチンキャップといった帽子をかぶるような装置を見られた方がいらっしゃるかもしれませんが、今は成長を抑えるという治療はあんましなくなっていて、まあ、成長を促す、成長を促進してあげるという治療が主になっていると思います。
そしてそのお子さんがやがて中高、例えば社会人、大学みたいな、いずれかこう成長していきますよね。そうなった時にまた次の治療に入るとか、そういう方もいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、その方が多いのかもしれませんが、今で代表的な装置でいうとマルチブラケット装置といって、歯に矯正の装置をつけて、矯正用のワイヤーを用いて治療していくというのが一般的だと思います。ですが子どもさんの時の治療とは異なっていて、歯を抜くか抜かないかであるとか、顎のズレがある患者さんの場合であると、まあ、手術を併用するような治療と、まあ、そのように分けることができるかと思います。
ちょっと確認しておきたいんですけど、小さい時からしっかりとその治療に入れば後々楽とか、そういうこともあるんですか。
はい、まあ、不正交互といっても、まあ、様々な不正交互がございますので、はい、まあ、その種類にもよるかと思いますが、基本的には全身成長が終了してから、まあ、大体高校生、男女、個人差はもちろんございますが、全身成長が終了してから最初の治療に入るというのが、まあ、基本的な考え方になりますので、早くから始められても、高校生から始めても大体終わるのは高校生が終わってからとか、まあ、高校生以降であれば、針金をつける期間が2年とか3年とかっていうふうにはなるんですが、まあ、今おっしゃっていただいた通りに、子どもさんの頃に改善できることをしておくと、大人になってからの治療がすごくスムーズであったり、あとはその治療期間が短くなったりという、治療期間の短くなったり長くなったりはあるかと思いますが、早く始めたからといって、じゃあ中学校終わって終わるか、また中学校が終わったら終わるかというのではなくてですね、あくまでも全身成長が終わって、大人の歯に全部なって、でお顔の形の成長も終わったところで、きっちりと検査をして最後の治療に入っていくということになりますので、まあ、スムーズにいっても、やはり高校生の終わりぐらいまでは治療が続くというふうにお話をしております。
なるほど。先生、この矯正歯科治療、お金がかかるんじゃないかなとか、いや実際すごくかかりましたという方と、保険聞きましたよというような方といらっしゃるんですが、これはどういうことか今日しっかり伺いたいなと思ってきたんですけど。
はい、矯正歯科治療、一般的には皆さん保険が効かない、保険外治療というふうにいうイメージをお持ちの方が多いと思うんですが、保険が効く治療もございます。あと、まあ、私費治療にはなりますが、まあ、地域差、あとは、まあ、各医院さんやクリニックさんでのそれぞれの治療費の設定がございますので、まあ、治療費はなかなか幅が広いと思います。ですが、実は矯正歯科治療が保険適用になる、いわゆる健康保険の適用になる疾患というのは、実は63疾患ございまして、高進行外列とか代表的なんですが、ダウン症であるとか、厚生労働大臣が認めている疾患に関しては矯正歯科治療が保険で適用となります。あとは細かい話になるんですが、上顎、まあ、上顎の 前歯にですね、前複歯といって潜ってる歯が3本以上ある場合であるとか、あとは顎変形症といって顎骨の不正による不正咬合の場合は、まあ、手術を併用する矯正治療に限り保険が適用になるというふうになっております。
手術をするということですね。なるほど。ここでまた一つ絶対必要な場合と患者さん選んでくださいっていう場合とあったりしますよね。
まあ、おっしゃる通りで、ね、実は私どもで調査をしているデータがあるんですが、全国のレセプトデータを、まあ、厚生労働大臣から許諾をいただいて我々で解析をしたんですが、この顎変形症で手術をされている患者さんというのは、もう年々増加傾向にございまして、まあ、一つには手術技術とか非常に進歩しておりまして、本学では入院期間が1週間程度というふうになっております。あと手術時間も、まあ、上顎と下顎手術しても3時間程度というふうになっておりまして、非常に安全性、また日程的にも非常に患者さんにとって優しい治療になっておりますので、患者さんが非常に増えているという現状だと思います。
はい、熊島先生、今までのお話の中でいくつかその不正咬合には種類がありましてという前置きがありましたが、いくつぐらいあるでしょうか。
はい、大きくですね、不正咬合の種類というのは、上顎が出ている上顎前凸、あと受け口ですね、はい、の反対咬合、あとは前歯が噛んでない開口という症状であったり、まあ、逆にこう噛み合わせが深い下顎咬合、あとは上と下の前歯が出ている上下顎前凸と、まあ、大きくこの種類に分けられると思います。
前が出ていたり下が出ていたり、またこう中心軸がこうずれたような左右もありますよね。じゃあ最も多いなというところで お話しいただけますか。
はい、きちっとしたエビデンスがあるお話ではないんですが、はい、一番日本人が気にする不正咬合というのは受け口ですね、反対咬合、下顎前凸という症状が一番多いと言われております。
下顎前凸というのは下顎が前に出ているという受け口。第2位はどうでしょうか。
歯の凸凹が気になるという創生という症状になりますが、まあ、創生で実はこれも調査したことがあるんですが、いわゆる昭和60年とか、まあ、昭和平成の最初のあたりまでは下顎前凸の患者さんっていうのが本学では、まあ、半分ぐらいで、まあ、あと残りが今お話した凸凹ですね、創生、まあ、あと残りという感じだったんですが、まあ、それから変遷が進んでいって、まあ、現在でいうと下顎前凸、受け口の下顎前凸と、まあ、デコボコになる創生、あとは、まあ、上の歯が出ているというのが気になる上顎前凸、この3つが非常に受診としては多いというデータが出ております。
はい、一つずつ伺いますと、その下顎前凸の場合は下顎が成長が早かったっていうことなんですか、上顎が成長しなかったとか、これはどういうことなんでしょうか。
はい、多くは下顎ですね、下顎という下顎が、まあ、下成長といって、まあ、何かの原因で大きくなっていることが一番多いと思いますが、まあ、その中には上顎の成長が、まあ、少し足りないと、まあ、少し劣成長といいますが、少し成長が弱いという、まあ、この2パターンが多いと思います。
そうしますと下顎が出るということで、こう歯並び、噛み合わせも悪いということは食事もあまりうまくできませんよね。このあたり特徴はどうなんでしょうか。
まず一つ反対咬合、まあ、下顎前凸の特徴としては、親御さんまたご本人が一番気づきやすい、あとは一番気になりやすいと言われておりまして、うん、割と早い段階で、まあ、入試列、いわゆる幼稚園生とか、まあ、保育園に行ってる年齢からですね、親御さんがうちの子は逆に噛んでるとよって実践される傾向が多いと思います。で、今おっしゃられた通り噛み合わせが悪いということもありますので、まあ、食事が取りづらかったり、あと喋りづらかったり飲みづらかったり、まあ、様々あろうかと思いますが、一番はやはり見た目の顎が出てるとか、まあ、前歯が逆に噛んでるであるとか、まあ、そういうことを気にされて検診等で見つけられる場合もありますが、割と早期に受診をされる傾向があると思います。
さあ、そしてその他上顎前凸ですね。
と上顎前凸についてはですね、上が出ていると書くんですけども、特に日本の女性に関しては下顎が小さい、まあ、小下顎というですかね、下顎が小さいことによって、まあ、相対的に上が出ているという患者さんが非常に多いと思います。
女性が気にするっていう感じですよね。この見た目だけの問題ではなくて、例えば噛みにくかったりとか、私だと発音のことが気になるんですけど、このあたりとかどうでしょう。
そうですね、前歯がですね非常に噛まないっていうところがございますので、発音、あとは非常に食べづらいっていうのはもちろんあるかと思います。
その他挙げていただきますと、
あとはですね、上下顎前凸といってですね、上の前歯と下の前歯が出ているという症状がございます。まあ、こちらに関してはですね、奥歯と噛み合わせとかは非常に問題がないんですが、上と下の前歯が出ていることによって口が閉じづらい、いわゆる口唇閉鎖不全といったりしますが、口が閉じづらかったり、あとは口元が出ているようなことが気になるということが患者さんの訴えになると思います。あとは開口と言いまして、前歯が噛んでいない状態がございます。これはいろんな原因があるんですが、一番多く言われているのは舌突出癖といってですね、ベロを前に出す臭癖、癖に起因するというふうに言われておりまして、いろんな方法で治療は進んでいくんですが、治った後にですね、ベロを出す舌突出癖が治っていないとですね、後戻りといってまた前歯が開いてきてしまうと、これが非常に治療上苦慮するところだと思います。
今週、不正交互、歯の噛み合わせのいろいろな種類があるというところで伺いましたけれども、あっという間にお時間となってしまいまして、また来週その不正交互の原因、治療についても伺っていきたいと思います。また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。